はい、今日の学びはですね、レビ記の23章です。レビ記のテーマが、聖なるものとなるですね、神様によって救われた者たちが、イスラエルの場合はエジプトから救い出された者たちが神様の民となったんだと、神様のものとなって、そしてその聖なる神様と共にのところに行くということと共に歩んでいくということについて学んでいるわけでありますが、1章からこの15章までと、この16章を頂点というふうに考えた方がいいですね。そしてその後半部分の17章からこの最後までで、今後半部分を学んでいるわけですね。で、これまでですね、この歩みですね、このいろいろ具体的な戒め、その聖なるこの主と共に歩んでいく中における具体的なこの戒め、教えが書かれていました。で、23章もそうなんですが、この23章からはですね、もっとなんていうのかな、このみんなが集まって、そしてこう国民的なものですね、そしてあとは収穫についての話が出てきます。で、今彼らは、まだシナイ山にいるわけですね。このシナイ山のふもとにいて、そしてこの幕屋があって、その幕屋のところで神様がモーセを呼び出して、そしてお語りになっているわけなんですけれども、この約束の地に入った後に、その収穫があるわけですね。で、その収穫における、この神様の、この戒めについて書いてあります。で、続けてテーマはこの聖なるものとなっていくということなんですが、このですね、この23章のこのキーワードは霊祭ですね。で、霊祭ってこれ作った造語なのかなと思ったんですけども、こう調べるとですね、ありますね、広辞苑に、この霊祭ってのは例年行われる祭りっていうことですですね。ということは1年ごとに行われるこの祭りということで、早速ですね、この23章1節から見ていきたいと思いますが、1節ご覧ください。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りであると。聖なる会合としてみんなで集まって、そしてお祝いをしなさいと、この祭りを行いなさいというふうに言っています。で、23章全部読んだでしょ、読まれたでしょうか。いくつこの中に祭りが書かれていたかわかりますか？その会合が書かれていたでしょうか。パッと言えますか？一応クイズで出したんですけど7つありますですね。まずはじめに、杉越の祭り。で、それに引き続きすぐに、種、パンダニを入れない、その祝いですね。そして、その杉越の祭りの3日後に、この、初穂の祭りというのがあります。初穂ですね。主に捧げていくわけですね。それから、その杉越の祭りから50日を数えて、五旬節、七週の祭りですね。があって、で、後半部分で、ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合というのがあります。ラッパを吹き鳴らす日です。ヘブル語でロシュハシ、ロシュ、あら、忘れた。あとで出てきます。こっちに書いたんですけど、ちょっと、と忘れしましたが。そしてですね、その後に、食材の日です。ヨムキプールですね。もう実はもうこれ習ったんですね。食材の日については。レビ記の16章のところで、大祭司が年に一度、この施政所の中に入ってっていうところですね。で、その後に、カリオの祭りがあります。なので、7つ、ありますね。7つあります。で、この7つの中でも、その、なんていうのかな、一つの、単位っていうか、その、主な祭りですね。で、ユダヤ人の青年男子は必ずエルサレムに来て、この、必ず来て共に祝わなければいけないというふうに 命じられたのがこの3つあるんですね。それが杉越の祭りと、そして、五旬節ですね。五旬節、あるいは七州の祭りと、で、三つ目が、この、カリオの祭りです。で、この祭りは、この来なさいと、この神様が、この命じておられる。まあ、結局ですね、この、その前後に、こう、いろいろと、前後とか、その手前とか、そう、前後にですね、他の祭りもこうくっついてますから、まあ、結局全部行けるような形になるわけですけど、実際的な話をしますとですね。でもこの3つの祭りがこの主にあります。で、ここでの内容は、さっき言ったように収穫祭です。その何かの収穫、そしてその初穂を神様に捧げていく。またはこの狩猟の祭りでしたら、そのいろいろなこの実ですね、結ばれたこの実を、この持ってってですね、そしてあとはこの神様にお祝いをしていくということで、この収穫っていうのはもう年ごとにやってくるわけですよね。でそれにこの応じてこの祭りもこう出てくるわけなんですね。ですからこの季節ごと、まあ、年ごとにこの行われる祭りなわけなんです。で私たちは身近にそういうものを生活のリズムとして、こう、持ってるわけですよ。まあ今は春夏秋冬でもう春になってきましたね。で、その春の季節があって、本当にこのリズムがある。私カリフォルニアにいた時はですね、あんまりそのリズムが逆になくてですね、まあ寒いのって嫌いなんですけど、ずっと生暖かいなんかこうずっと続いて、生活のメリハリっていうのがなんかつきにくかったんですけれども、じゃあハワイにいる人とかどうなのかなとかって思っちゃいますが、でもこの、神様が作られたわけですね。創世記のところに書いてますよね。春夏秋冬と。で、その生活のリズムがあって、それの中に節目節目にこの祭りがあるわけです。まあ、日本の場合は、まあ、正月が一番大きな頂点としてあって、節分があって、ひな祭り、彼岸、端午の節句、七夕、そして盆があって、ですね。でそして、この七五三があって、そして最後に晦日っていうのがあってですね。で、これで、ま、先祖の霊を迎えるとか、そういう供養をするとかですね、こういう、ま、偶像礼拝なんですけれども、でもこれを、こう、リズムとして、こう、持っていく中で、よく皆さん分かると、お分かりだと思いますね。皆さん日本人で、初めからクリスチャンの人はいない。まあ、クリスチャン家庭の人はちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、死生観、人生観っていうのがそれで定まってきちゃうわけですよ。ね。こう、なんていうのかな。その周期を持ってそうやっていろんなことをやっていく中で、こう、本当に生活の中に、こう、私たちのこの共同的な生活の中にそういうものが染みついてですね。で、それで、この自分がどのようにこう生きていくべきなのか、死んだ後はどうなるのかとかですね、そういうものでこう定めていくことが、まあ、できるわけなんですね。で、聖書にもそういう祭りがあるんだっていうことなんですね。で、実はこの祭りを通して、神様は、ご自分の、その救いの計画について、メシア、キリストを通した、この全体の計画について、教えてくださってます。で、もしこのことがわからなかったらですね、ちょっとここを読むのも結構、まあ、ユダヤ人がこうやって祭りやってたんだなっていうぐらいに、こう、考えてしまうかもしれませんけれども、けれどもですね、ここの一つ一つの祭り、特に春の祭りですね、後で出てきますが、3つあるんですけども。4つかな ?4 つですね。4つあるんですが。全部、新約聖書に出てくるわけですね。で、重要な出来事が起こっています。で、それを通して、この祭りが本当に意味するところをですね、この見ていくことができて、実は、イエス様のその救いの贖いの働きに深く関わっていくようなこの祭りの内容になっています。ということで、この祭りを見ていきたいと思うんですけれども、それを通してですね、私たちが、まあ、本当にユダヤ人だったらですね、これずっとやってるわけですが、本当にユダヤ人って特権を持ってるなと私は思うんですね。メシアに本当に限りなく近くなれる民族なのに、目がこの盲目にされていた、本当かわいそうだなと、かわいそうっていうか、まあ本当に残念なことだと思うんですけれども、 まあ、それも神様のご計画だってね、書いてますが、まあ、それで、このイエス様、そのメシアですね、それを、この方をですね、知っていくことができるようになってくるわけですね。で、読んでいきますが、3節をご覧ください。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は全く休みの安息。聖なる会合の日である。あなた方は一切の仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。まず、この例祭を話す前に、神様はですね、この週ごとの、この安息の日をこう話しています。で、これからですね、この祭りの時もですね、この全てがこの安息の日になっていくわけなんですが、聖なる会合を開きなさいと、そして安息なんだよと、こういうふうに書いてありますけれども、で、ここでですね、とっても大事なことはですね、この安息日論争っていうのは、イエス様の時代だけではなくて、実は、このプロテスタントの教会の中でもずっとこう戦われているような内容になってくるわけですね。まあ、実は初代教会でも戦われていたんですけれども、何をもって主の日なのかと、ですね。で、この安息日っていうのがそうなのかとか、ですね。で、私の知り合いの教会でもですね、まあ、かなり厳しくですね、例えば、スーパーマーケットに行ってはいけないとかですね、もう具体的に話をしてきます。なんでかっていうと、その安息日が、日曜日に変わったんだという考えなんです。だから、もう必ず礼拝に出なければいけないのは当然ながら、その仕事もしてはならないと。ですね。その、ユダヤ人が行っていることと似たようなことをやっている人たちもいるほどなんですね。で、その日曜日じゃなくて土曜日のままだと言っているのがセブンステイアドベンティストの人たちなんですけれども、そういう安息日論争っていうのがありますが、それが大事なのでは、ありません。大事なのは、コロサイ書の2章。いつもレビ記の学びやってる時にですね、このコロサイ書の2章を挙げるんですけども、ちょっと開いてみましょう。いつも引用してるので、改めてですね、この見てみたいと思いますけども、コロサイ書の2章の16節と17節です。開きましたか？食べ物と飲み物について、あるいは、祭りや、新月や、安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは、次に来るものの影であって、本体は、キリストにあるのです。わかりましたね。今、祭りが出てきました。安息日が出てきました。そして、これらは、次に来るものの影だったって言ってるんですね。今こう手をかざしたらですね、影ができます。その影の方なんだよと。で、本体は、キリストなんだよと、ここで、パウロが説明しているわけなんです。つまり、この安息日も、キリストご自身を表す、その影なんですね。で、なんでこの安息日が影なのかと、そのキリストを表しているのかと、言いますと、これは私たちが自分の行いではなくて、キリストが行ってくださったことによって救われたんだということを表しているわけです。イエス様がすべての技を行われたので、私たちは救われるために、永遠の命を得るために、何か行う必要はないわけなんです。で、ここにイエス様が最後に完了したテテレスタイと言われて死なれましたけれども、すべてが終わったんですよ。だから神様が6日働いて、6日動かれて7日目休まれたと同じように、イエス様がそのテテレスタイと言われた時にすべての救いの技を終えてくださってですね、そしてもう完成したわけなんですね、救いが。その時点で。で、私たちはその中に休めばいいわけです。誰でも疲れているもの、重荷を持っているものは私のところに来なさい。そしたら休ませてあげるよ。私の首輝きは軽いよ。そして私から学びなさい。そのようにイエス様がおっしゃられた、その安息があるわけなんですね。で、人間というのは本当にこのいろいろ考えていくとですね、もうつくづく行いによって何かを得ると、 ですね、行いの報酬、行いの報酬、行いの報酬の中で生きていますから、恵みっていうのがすごく分かりづらいですね。で、教会生活を歩んでいながらにしてですね、私たちはその行いモードにこのなっていて、それをキリストの名によって行っているという、まあこれ残念な状況が起こって、まあよくその場合はこの燃え尽き症候群というか燃え尽きてしまうということが起こるわけなんですけれども、でも私立ち止まらないといけないんですよね。立ち止まって立ち止まって立ち止まって主の素晴らしさを味わいなさいですね。Taste and see the Lord is good って英語で言うんですけども、味わってみなさいって言うんですね。主が素晴らしいことを味わってみなさい。これをしていかなければいけない。その土台としてのこの安息日があるわけですね。そして4節です。あなた方が定期に召集しなければいけない聖なる会合、すなわち主の礼祭は次の通りである。第1の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げる。これが主の、生贄の、杉越の祭りですね。第1月の14日ってどこら辺の季節か皆さんわかりますか？これ出エジプト記学んだので、ご存知のはずなんですけれども、出エジプト記の12章に書いてありましたよね。この神様がこのエジプトに災いを下す、その、9つの災いを下した後に、最後にパロがですね、強制的にイスラエル人を追い出すですね、このことを決めるようなその災いが最後に下ったわけですね。それがエジプト人の、また家畜のウイゴを殺すっていうことでした。けれども、どうですか？血を塗って、カモイと門中に血を塗って、そしてその子羊は火で焼いて、そしてバーベキューして食べて、そしてそこにパンダに入れないパンと苦菜を添えてですね、そしてこう食べていくっていうのは、これが杉越の祭りで永遠の記念としなさいとこう言います。これ季節いつですか？じゃあ聞きます。イースターいつですか？今年でも、うん、いいですよ。だいたい季節的には、今年は何日ですか？27で、だいたい3月の下旬、4月の初めですね。第一の月ってのはその月です。ここにですね、私たちは、旧約聖書、新約聖書っていうのは旧約聖書が旧約聖書によって見ていく必要があるし、また旧約聖書の方を読んでいくときには、新約聖書に何て書かれてるかっていうのを見ていく必要がある。その理由なんです。分かれちゃってるんですね。なんでですか？私たち、まあ、毎月っていう人もいるし、毎回っていう人もいるし、またはこの年に3回ぐらいっていう人もいますけど、生産式持ってるますよね。ですね。あれは、杉越の祭りの食事の一場面なわけですよ。そして杉越の祭りの時にイエス様がだいたい9時ぐらいに、朝の9時ぐらいに十字架につけられて、そして3時ぐらいに息を引き取られたわけですね。これが杉越の祭りで、それでイエス様はバプテスマのヨハネから、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。そしてイエス様が十字架につけられる時に、水越の祭りの食事の時にはですね、このパンを押さえて、これを、あなた方にのために裂かれるパン、私の体です、取って食べなさい。そして、杯の方をあなた方のために流される私の血による新しい契約です。ですね。で、このようにして、杉越の祭りというのは、まさにイエス様が十字架につけられる、その十字架の贖いの御業を表していたわけです。イスラエルの人が家の中にいて、血をつけられた家の中にいた人たちが、災いに遭わなかったように、災いが過ぎ越したように、神様の怒りから私たちは救われるわけですね。で、その理由は私たちの中に何かいいものがあるからじゃないんですね。それ、私たちのうちにあるものは全部地獄行きのものなんです。じゃなくて、イエス様の血があてがわれているかどうかによって、すべてが決まってくるわけなんですね。で、永遠の記念日としなさいって言ったんです。なぜかというと、これがもう全部なんですよ。これが土台になってるんです。で、これから出てくるいろいろな働きっていうのは、この永遠のご計画の中で神様が定められた、この歴史の中心になっている、この十字架の出来事を通してですね、すべてのこの救いのこのサイクルっていうのが始まってくるわけなんですね。そこで、第一の月の14日、この時に杉越の祭りを守りなさいと神様が言われたわけなんです。 そして6節、この月の15日は主の種を入れないパンの祭りである。7日間あなた方はパンを入れないパンを食べなければならない。最初の日はあなた方の聖なる会合とし、どんな労働の仕事もしてはならない。7日間主に火による捧げ物を主に捧げる。7日目は聖なる会合である。あなた方はどんな仕事、労働の仕事もしてはならない。仕事を一切してはならないよ。そして種を入れないパンの祭りなんだよ。で、種というのはもちろんイースト菌のことです。ですね、いつも私たちが食べているこのパンは、あれはイースト菌が入っているからふかふかなんですね。で、入ってないとどうですか？クラッカーみたいな感じですね。まさにせんべいみたいな雰囲気です。で、実はですね、他の場所で、ちょうどこの出エジプト記の十二章を、教えたんですね。で、とっても言うのが、このね、ずっとね、10秒くらい詰まってですね、言うべきか言わないべきかって思ったんだけど、言ったのはですね、これ個人的な意見だと言って言ったんですけども、日本の教会で、生産に、ですね、生産式の時に、食パンをですね、出すところかなりありますよね。あれは、これを表してないんですね。種なしでないといけないわけなんです。なんでかっていうと、その種というのは、だからクラッカーの方がいいんですね、逆にね。クラッカーとか、あとは簡単ですね、あれ。水と小麦粉で練って焼いたらもうできちゃいますからね。まあ、でも別に、そうじゃない人たちがおかしいっていうふうにまでは言い切らないんですけれども、私は種なしの方が本当に表していると。なんでかって言ったら、種は、罪とか不正を表してるからなんです。イースト菌の作り方、イースト菌ちょこっと入れたらですね、膨らみます。全体に粉全体で膨らむわけです。でですね、またパンを作ったらですね、そのわざわざイースト菌も入れる必要ないんですね。この膨れ上がったその粉のところ、その混ぜたところですね、広がっていきますから、それ少し残しておけばいいんです。そして、そのまたこの、入れとけばまたこう膨らんで、どんどん膨張していくわけなんですね。もう。これと罪が同じだから。少しのパン種が粉全体に広がるんだよ。これがコリントの教会の人たちにパウロが話したことなんですね。そこでは近親相姦が公然と行われていたのに、私たちは受け入れている素晴らしい教会だというふうに逆に威張っていた彼らに対して、からそのものを取り除かなければいけないというふうにパウロが涙ながらにですね、こう言ったその箇所のところで、その罪によって全体に広がっていくんだよと。だから種、パン種があってはならないんだよということを言いました。で、7日間これを行うんですけど、なんで杉越の祭りと同時にですね、これが行われるのかということを考えてみたいと思いますね。それはイエス様が十字架につけられたことによって罪が取り除かれたわけ。東と西が遠いようにその罪が遠ざけられているよ。あと、三箇所にはその海にも罪が投げ込まれるよ。海の深みに投げ込まれるよ。もうだ、取り返せない。釣り合ってですね、こう、またこう、罪を、取り戻すっていうことはもうできないぐらい深みにあるんだよっていうことを、まあ、その意味してるわけですけれども。とかですね。あとは、あなた方の罪が、紅でしたっけ？のようにですね、主のようになってていても、火のようには、火だ、間違った、ごめん、紅じゃないですね、火ですね、血が固まったような色ですね、になっていても、ね、雪よりも、雪のようにって日本語ではなってますけど、英語だと、more than、whiter than snow って言ってるんだから、雪よりも白くなるんだと。そういう働きをイエス様が行われたんですね。だから私たちここをしっかりと覚えておかなきゃいけないです。過去の罪、もう、終わりました。だからパウロが言ったんです。私はもう一切のもの、今までの自分の良いものね、これを全部損だと思ってますと。それは何でかというと、キリストを知ることができたその素晴らしさのゆえに損だと思ってます。私はキリストのこの苦しみに預かって、そして復活の姿に描かれて、そして何て言いました、後ろのものを忘れて、私はまだ完成されたと思ってないと、後ろのものを忘れて、その上から来る賞を得るためにこの上からの飯に向かって、その目標に向かって一心に走ってるんだとこう言ったんです。私はこう昔こういうことができたっていうのも全く意味ないし、また私はこんなことやってしまった昔だから今こう、でそれも意味がないわけですね。全部が葬られたわけです。だから私たちはクリスチャンなわけですね。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました、身を全てが新しくなりましたということですね。でこれが種なしパン の祝いなんです。で、9節で、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り収穫を借り入れるときは、収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない。あなた方は束を揺り動かすその日に、主への全焼の生贄として一切の傷のないオスの子羊を捧げる。その穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦粉10分の2エパであり、主への火による捧げ物、なだめの香りである。その捧げの捧げ物はブドウ酒1品の4分の1である。どこまでかな ?14 節までですね。あなた方は神への捧げ物を持ってくるその日までパンも入り麦も新穀も食べてはならない。これはあなた方がどこに住んでもいよいよ守るべき永遠の掟であると書いてあって、これが初穂の祭りです。いつですかこれ。なんで書いてありました？違うんですね。安息日の翌日って書いてあります。これがですね、11節ですね。安息日の翌日。で、その安息日というのは、その杉越の祭りが、その、子羊がほふられて次の日ですね。その、あ、すみません、ごめんなさい。安息日が、そうですね。そうです。それでいいんだ。その安息日が終わった時ですね。終わってからということです。で、具体的に言うと日曜日です。で、その時に、この、初穂の祭りがあります。で、この初穂というのは、大麦の方です。ここは小麦って訳されてるんですけども、ちょっとヘブル語調べてないんでわからないんですけど、大麦の方ですね。その季節的には、その初穂ができる、穂ができる、この時に神様にまず捧げてからじゃないと取って食べちゃいけないよと、こういうわけなんですね。そうなってますか、この表に。
なってますね。
大麦の収穫の時なんです。で、後で出てきますが、小麦の収穫っていうのが後で出てきます。で、ちょっとずれてるんですね。まずは大麦なんです。で、これを神様にその揺り動かして捧げるわけですね。その他にその全焼の生贄、穀物の捧げ物とかですね、あとは注ぎの捧げ物とかを行うわけなんですが、今言いましたように、その安息日が終わった次の日、日曜日なんですが、新約聖書の中でイエス様が十字架につけられて、それが杉越の祭りで、そして安息の日になるから日没が来ますよね。その前に墓の中に入れたわけですよね。そして、それは1日が始まるのは、だから金曜日のその夜かな、夜からですね、土曜日のこの、金曜日の日没から、そして次の土曜日の日没までがこれ1日なわけなんですよ。そしだから、それからもう安息日が解かれるわけですけれども、その 日曜日の朝、夜明けに女たちがイエス様をですね、その死体をちゃんと、まだ紅葉を塗ったりなんかしようと思って、持ち役ですか、持って行ったら、墓が、石が取り除けられていたわけですよね。で、この時が、初穂の祭りの日だったんです。パウロは、このことによって、第一コリントの15章20節でこう言ってます。第一コリントの15章の20節でこう言ってます。しかし今やキリストは眠った者の初穂として死者の中から蘇られました。コリントの教会の人たちはですね、リベラルな教会だったんですね。自分たちが頭がいいということを誇ってました。で、それで、復活っていうのも、死者の復活っていうのもないんだって話が出てきたんですね。で、パウロはそれに反論したわけです。キリストは事実蘇られたんですよ。 そしてキリストが蘇られたんだったらば、もし死者の復活がないというんだったらば、キリストが蘇え、復活しなかったということになって、キリストが復活しなかったら私たちは信じていることはみんな虚しくなりますよ、ということを話したわけですね。で、それで次に、キリストは眠った者の初穂として蘇られた。初穂というのはですね、これからの全ての収穫のこの、その前に一番初めにあるものですよね。だからイエス様が蘇られたことによって、キリストのうちにあるものも蘇るんだよと、復活するんだよという意味でこのパウロは話しているわけなんです。で、この時も、イエス様が復活された時も、その水越しの祭りのちょうどその時にイエス様が死なれた。で、同じように、初穂の日の時にもイエス様が蘇られてですね。全部さっき言ったように、これがキリストの技の影になっているわけなんです。そしてこうやって捧げたわけですね。で、私たちはこの復活を、この信じて、まあ、クリスチャンになったわけです。パウロが言いました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は今もう生きてないよ、十字架につけられているよ、キリストともに。けれども私はキリスト、キリストが私のうちに生きておられる。私が生きてるんじゃないよ、キリストが生きておられるんだよ。で、この希望があるから、私たちがですね、新たな歩みをしていくことができるわけですね。そしてこのようにして、この初穂の祭りがありましたが、次に七週の祭り、あるいは五旬節ですね。あなた方は安息日の翌日から、すなわち奉献物の束を持ってきた日から、満七週間が終わるまでを数える。七回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。とありますが、7週間数えて、7回目ですか、50日ぐらい。どのくらいですかね、5月の下旬でしょうかですね。それから6月の初めでしょうか、そのくらいですか。5月の下旬ですか。4月から5月ということですね。そのくらいの期間に、この杉越の祭りが、杉越じゃない、間違って、ペンテコステが行われるわけですね。そして、その時に具体的に行うことは何かと言いますと、新しい穀物の捧げ物を捧げると、これが小麦の方ですですか。5月か6月ですか、はい、5月か6月ですね。で、17節、あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への初穂として十分にエパの小麦粉にパン種を入れて焼かれるもの2個を持ってこなければならない。あれって今変に思いませんでした。これパン種が入ってるな。そして2個があるんですね。ペンテコステって聞くと、今やペンテコステ派って言われる人たちまでがいるぐらい、クリスチャンの間ではよく知られている出来事であります。で、具体的に何やってたのかっていうと、わからない人がすごく多いですけども、ここに書いてありますね。その小麦粉の初穂を捧げる、その際においてパン種、イースト菌を入れたこのパンですね、膨れ上がったパンをですね、2個神様に捧げ、後でまた生贄とか捧げていくというのが書いてありますけども、それを行っていきます。ですからイエス様が蘇られてからちょうど50日ですですね。新約、使徒の働きのこの一章を見るとですね、一章の3節で、イエス様は苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたと。40日ですね、このイエス様がこのご自分が生きているということを表されてですね、そしてその後しばらくの間彼らは上の部屋で、この皆で一つになって祈ってたわけですよね。屋上の間ですか、 ですね、祈ってました。でそこにちょうどダビデの墓があってですね、その上の方ですね、その上の屋上の前ですね。で祈ってたら、この使徒の働きの2章の1節で、五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていた。すると突然火から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに 他国の言葉で話し出したといって、聖霊に満たされる、聖霊のバプテスマを受けた弟子たちの姿が語られ、そして聖霊に満たされたペテロがですね、そこに世界中から集まってきている。さっき説明したように、このユダヤ人青年男子たちはここに集まって祭りを行わなければいけなかったわけです。で世界中から集まっているから、あらゆる国の言葉を知っている人たちが集まって、そして弟子たちが話していた外国の言葉はその彼らの住んでいる地方の言葉であったわけなんです。それで驚かやしんだわけですね。でも私たちはブドウ酒に酔ってるんではないよと、ヨエルで語られた言葉が実現してるんだよと言って、その霊が全ての人に注がれるんだよと。今までは旧約においてはですね、こう一定の人ですか、選ばれた人が神様の働きを行うために注がれていたのですけれども、今度はもう全ての人に注がれるんだよと、ということをこのペテロが話して後にイエス様のことをお話になったわけです。ですね。復活のね、詩篇の中に、この聖なる聖者が朽ち果てるのを許しにならなかったって書いてあるけれども、見なさい、ダビデの墓がここにあるじゃないかと。ダビデの墓のそばだったんですね。そこのところにユダヤ人集まってますから、あるじゃないかと。ダビデのこと話してるんじゃないですよね。これはメシアであるキリスト、キリストであるイエスのことを話してるんだよと。あなた方はこのイエスを十字架につけて殺しましたって言ったんですね。でここにそこに立ち会っていたユダヤ人たちはですね、当然ながら杉越の祭りの時にもいたわけですよ。ですね、大体多くの人がいたわけですね。そしてそのニュースを知らない大きな出来事だったわけです。もう誰も知らない人はいなかったぐらいのですね、この大きなこの、まあ、騒動が起こってたわけですよね。十字架につけられたということ でいたわけですよ。だからもう直接的に彼らはですね、心が刺されてですね、それで私たちが救われるためにどうしたらいいのか、そしたらペテロが悔い改めなさい、そして罪を許していただくためにバプテスマを受けなさい、そしたら端元聖霊を受けるでしょうと言って、3000人の人が弟子に加えられた。これが教会の誕生ですね。聖霊の働きによって、教会が誕生した。つまり新たに神の国に入るためにですね、この新たに生まれる、御霊によって生まれる、そしてその御霊のバプテスマによってキリストの体に加えられていくという働きがその時点で始まったわけなんです。でこのこと、この収穫、魂の収穫があったということで、この、五旬節っていうのが私たちの新しい意味を持ってですね、この伝わってくるわけなんですが、なんでパンダネが入ってるんでしょうねイエス様は救いの完成を行ってくださいましたけれども、その完成、その実現を見るのは時間差があるんですね。イエス様戻ってこられるときに、そのいわゆるイエス様が完成されたことが実現します。それまでの間ですね、私たち地上に置かれているクリスチャンは成長してるんですね。パウロ自身が、あのパウロがですよ、私は完全にされているのではないと言いました。だから一心に走っているんだよと言いました。不完全なんですね。そしてこの書簡を見るとですね、初代教会はいかに素晴らしかったかとかって私たちよく話しますけれども、このパウロが書いた書簡、他の人たちが書いた書簡を見ると、手紙を見るとですね、問題があったから書いたんですよ問題があったんですよ、だから書いてるんです。多くの場合、まあ、励ますっていうのもありますけど、それでもやっぱり問題に触れても戒めるっていうことですね。それがあるからこそですね、強制することがあるからこそ書いてるわけなんです。問題だらけですよ。聖なるものとされたのにおかしいね。だけれども、そのようにまだ完成されていない状態けれども、イエス様に会ってイエス様が本当に傷のない、シミのない、この花嫁にしようと今整えてくださっているような、花嫁修行をしているようなもんですね。そういう状態なのが教会なんです。だから種があるんです 具体あの実際上あるわけですね。だからつまずきが起こるわけです。
なんであんなクリスチャンなのにこんなことがあるんでしょう。他の教会行ったらですね、また違う問題があって、ああダメだダメだ、だからこっちに行かなければいけない
ですね。こっちがまた問題があって、ああダメだダメだってですね。どこ行ってもダメなんです。なぜかって言ったら、まだ救いのその完成の実現は始まってないからですね。それはないから当たり前なんです。でどうすればいいのか、イエス様が言われました。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。イエス様が愛したように愛し合いなさい。つまりどうですか、失敗しても分からずやでも裏切っても私は愛するよね、愛したよね、同じように愛し合いなさい。ある人は教会は愛の訓練道場だとかっていうふうに言ったらしいですけれども、そうですね、本当に、キリストイエス様を知っていくにはそういう嫌なやつが必要なんですね。反りが合わないやつが必要なんです。でそれによって、ね、本当にイエス様の似姿に変えられていく、精霊の働きによってイエス様の似姿に変えられていって、それで私たちじゃなくてキリストが栄光が現れてくるわけなんですね。だから教会なんです。で今度もう一つの質問はですね、なんで2個なんでしょう。
イスラエルと異邦人が
そこまで簡単に答えないでくださいよ。書いてますか、
言ったんじゃない、ま、
簡単に答えないですか。使徒の働きのですね、その大きな特徴、そして新約聖書のその大きな特徴というのは、そのユダヤ人で人たちであった人でさえが受け入れるのが困難で、ものすごくチャレンジで、そのパラダイムシフトが必要だった出来事があったわけです。でそれは、エルサレムで始まった教会ですけど、皆がユダヤ人です。で同じように宮に行って祈ってたりしましたですね。で宮で説教したんです。ユダヤ教の枠組みの中で彼らは行っていたんです。でところが、どんどんどんどんこのエルサレムはもう福音でいっぱいになっちゃってですね、それで迫害が起こって、今度はサマリアの方に行って、でピリポが福音を伝えて、でそっちの方でも広がっていって、でステパノが執事に選ばれてですね、でも彼が用いられて、そして彼が殉教しました。石打ちになりました。そこに立ち入っていたのがサウル、後のパウロですね。でそれで殉教が起こったので、迫害がどんどんひどくなっていったので、人々がもっと外に行ったんです。そしてある人たちが異邦人にも伝え始めたという、無名の人ですね、異邦人の人、そこが始まりですね。でそしてどんどんどんどんそのペテロもですね、この宣教している範囲っていうのがどんどん広がっていってですね、ヨッパのこの夏、カーナミ市の、シモンのところにいたわけですね。でその時に風呂敷が上から天からの幻があって、ほふれて食べなさいと、でも私はこういう汚れたものなので、レビキのあれですよですね、食べられませんと、ユダヤ人のね、生粋のユダヤっ子の彼は、この言ったわけですよ。でも主が清めたものをなんで食べられないとか言うのか、でこれは何を意味してたかって言ったら、主が異邦人を清める働きをするんだと。でその時に神を敬って祈っているコルネリオがいた。彼はローマ人です。百人隊長です。でパウロがですね、後でどんどん福音を伝えていく時にですね、異邦人が救われていきますよね。でその時のユダヤ人というのは、異邦人というのはいわゆるユダヤ教とかに全然が関心ないではなくてですね、逆に例えばこの街道の外でこう見てたりですね、関心がある、神を敬っているこの偶像の汚れたこの習わしとかですね、そういうものを嫌でですね、この神を敬っている人とかですね、そのいたわけです。でもユダヤ人にならないと、ユダヤ教徒にならないとですね、彼らは回収者として認められない。だから回収者という言葉も出てくるわけです。でその回収者というのは何か、ユダヤ教徒になった人たちですね。ちゃんと割礼を受けて、そしてこのモーセの律法を守った人たちです。守ったというか、まあ、いわゆる彼らが言うところの解釈で守った人たちです。でそういう人たちのことを回収者。あくまでもユダヤ人にならなきゃいけなかった。ところがですね、コルネリオの時に、本当にペテロはですね、その家に入るのがすごく辛かったでしょう。今までのこの自分のこの何て言うの、この思っているものと全然違うものですから、でも入っていって、 神様が言われる通り入っていって、でそれで福音を伝えたら、あの福音をもう受け入れたんですね。聖霊のバプテスマがそこで下あって、それでペテロも証人になった。で今度パウロとバルナバが使わされていくときにですね、パウロがまずシナゴーグにっていうユダヤ人に話してたわけですよ。だって福音のこと話したら御言葉が分かってるユダヤ人に話すのがやっぱりこうすぐに話せますから。でも救われていくのはユダヤ人の方も救われているんですが、やっぱり多くが異邦人だったわけです。でどんどんどんどん異邦人伝道というのが広まっていったわけなんですね。でペテロの手紙でこのことを、ペテロじゃない、エペソの手紙で2章でパウロはこのことをですね、本当にすごいことなんだということで話しています。私たちはよくですね、私たちは罪の中で死んでいてですね、もう神の怒りを受けるべき子であると、そして恵みによって信仰によって救われるんだっていうのはよく覚えてますよね。でその後半部分、でそれは私たちはもうイスラエルのですね、この契約とかですね、そういう約束とか、あの祝福とか、そういうものから完全に離れていたもので、神がなく望みのないものだったって書いてあります。けれどもイエス・キリストの血によってキリストにあって限りなく近いものにされたんだよと、そのイスラエルに与えてくださっていた神様の約束祝福が私たちはキリストにあって、もう神様のうちに私たちはいることができるようになったと。それによってですね、今まで隔ての壁っていうのがあったわけです。それは何かと言ったら立法です、掟とか戒めですですね。で事実物理的に彼らは神殿の中に入れなかったんですね。でこの神殿のところのこの看板があってですね、この異邦人の庭っていうのがあって、そしてまたその中に入ることができる婦人の庭っていうのがあったんですけども、そこの間に、ここから通り越したら死を持ってね、このその死という代価を払ってもいいんだったら入っていいよっていうようなその看板があったわけなんです。で具体的にそういう壁があったわけですけれども、キリストが十字架につけられたことによって、その血を流されたことによって、私たちはその隔ての壁が崩されて一つになったんだよ。でエペソの2章の14節15節で、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方ですと書いてあるわけですね。キリストにあって一つなんだよということです。私たちがですね、今の時代だとこれがありがたくないんですね。もう当たり前っていうかね、このキリスト教っていうになってますから、まあ当たり前、になってる、ね、そのままイエス様を信じてですね、ここに書かれてる聖書に書かれてる祝福は自分たちのものだというふうにこう言えるわけなんですけど、この当時の異邦人はですね、もうものすごいことだったわけですよ。ものすごい祝福っていうか、それで喜んだわけですよね。まあ、私たちに直してみたらですね、本当いろんなこの、いろんな儀式ですか、この物式においても何だかいろんなことをやってですね、そしていろんなこのしきたりがあって、こういうことやって、ああいうことやって、こういうことやって、こういうことやって、こういうことやって、こういうことやって、いろんなことをやっていくではなくて、本当に命をですね、得るためにただイエス様の名を呼び求めるだけでいいんだという、そのあれがあるわけですね。この隔ての壁がなくなった、お互いの間にもなくなったわけです。またさっきの話に戻りますけれども、教会に行ったら摩擦がありますね。いや、この人ではダメだと。で、私の行ってる教会もいろんな国籍を持った人がいますので、韓国の人もいるし、アメリカの人もいるしですね、特に白人系のアメリカの人とは物理的なこの、摩擦があるんですね。何か分かりますか？例えば今ここに、アメリカ人がいたらですね、熱い熱い熱いで、この温度を下げるわけですよ。そうするとですね、日本人の人はですね、寒い寒い寒いって言ってですね、どっちに定めればいいかわからなくて、で、うち、教会にはですね、このエアコンがあってですね、で、牧師が立って、私は通訳やってますから立ってますんで、これ上の方は暑いんですね。だから牧師は汗がダクダクで、僕も結構暑くなってですね、でもやっぱりこの座ってる人たちのこと考えなきゃいけない。いろいろあるわけです。壁があるわけですよね。あと、男と女の壁があります。どこの学歴か、ね。経済的なある、ありますよね。でも、そういうものが前面に出て、何かいろんなことが起こっていったら、それは自分のことを求めていて、キリストを求めていないから一つになれてないんです。同じ思いになれてないんですね。で、そのことを言ってるのは、フィリピの手紙でパウロが言っておりますね。他の人たちを自分よりも優れたものとみなしなさいと。キリストがそういう方だったんで。そして、 テモテのようにね、私と同じ思いになってる人はいないよって。で、他の人たちは自分自身のことを求めてるよって。なんでバラバラになるか、なんでいざこざが起こるか、自分自身を求めてるからです。キリストの名前使ってますよ。でも自分自身のことを求めてるんです。あなたはなんで私に親切にしてくれないんですか、愛しなさいって書いてあるでしょとかってね言う人いるんですね。何言ってんだよって私言いたい。それはあんたに語られてるんだよですよね。自分自身を求めてるんですよ。でもキリストにあって私たちは一つになりました。キリストを求めるときに私たちはそういう問題が起こらないんですよね。で、麗しい本当にこの御霊にある一致を保っていくことができるわけです。ということで二つのパンがあったわけですね。で、続けて読みます。18節です。そのパンと一緒に主への全焼の生贄として一切の傷のないオスの子羊7と若いお牛1とお羊2とまた主へのなだめの香りの火による捧げ物として彼らの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物を捧げる、ですね、たくさんの全焼に生贄捧げますね。あと穀物の捧げ物、また親木1頭を罪のために生贄とし、一切のオスの子羊2頭を若いの、生贄と、するというふうに言ってましてですね、もうレビ記の最初の方で語られていた全焼の生贄、和解のための生贄ですね、あと穀物の捧げ物、すべてをですね、この捧げていきます。で、最初はこれら2頭のオスの子羊を初穂のパンと一緒に奉献物として主に向かって揺り動かす。これらは主の聖なるものであり、最初のものとなると。で、その日あなた方は聖なる会合を召集する。あなた方は、それはあなた方のためである。どんな労働の仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいてもよいよ守るべき永遠の掟であると。そしてあなた方の土地の収穫を借り入れるとき、あなたは刈るときに畑の隅まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主であると、あります。ここですね、収穫の祭りの時にまたこう言ってるわけですよ。で、これ出エジプト記にも出てきましたよね。この、隅々まで刈り取ってはならないという戒めで、これが、新命記にも出てきます。何度も何度も出てきます。全部やっちゃダメだよと、あえて残しておきなさいと。で、それは他の貧しい人とか在留国人が食べることができるようになるためと。ルーツはそうですね。落ち穂拾いをしてました。まさにこのことを行っていたわけなんですね。で、このようにして福祉制度、神様が設けてくださった福祉プログラムが、このようにしてあるわけなんですね。で、私たちケチになっちゃダメです。ですね。まあ、日本人、日本人って言っちゃいけないですね。まあ、人間、まあ、みんなそうですけれども、ケチですね。隅々までこう使おうとするっていうかね、こう気前良くないっていうか、こう、いや、これはもうね、こういうふうにちゃんとやってる人しかできないですからね、使っちゃいけませんからねとかじゃなくてですね、もう本当にこう、なんですか、こう来てもいいよっていう感じでこう使ってったり、使ってってもらったり、こうなんか捧げていくっていうんですか、この気前よくですね、キツキツにならないでこう捧げていく、それが必要なんだよということですね。ということで、これまでがですね、この、4つですか、春の祭りと言われています。で、かなりの時間になってますので、秋の祭りがありますので、それをですね、次回学びます。で、一つだけ話したいんですけども、今までがその第一の月の話と、そして、この50日数えてこの春の祭りがあったんですが、この第七の月に一気に飛ぶわけですね。期間があったわけですね。春の祭りと秋の祭りに期間があったわけです。で、その五旬節をもってその長く期間が設けられているわけですね。私たちがこの時代に来ています。今は恵みの日、救いの日だよと。恵みの時代ですね。恵みの時代というのは御霊が働かれている時代であって、そして教会の時代なんです。で、この時が間もなく終わろうとしているわけですね。だから私たちは、なるべく早く、なるべく広く、福音を伝えていかなければいけないわけですね。で、これはですね、皆さん、 実は自分のホームページの掲示板にですね、こう悩みっていうかね、この書いてた人がいるんですけれども、でどういう悩みかって言ったら、こう福音を伝えなさいっていうふうにこうデボーションのガイドとかに書いてあるから、いろいろやっているんですけれども、なんか疲れ果ててしまいましたと知人とかにもとにかくやりまくってですね、そしてなんかエホバの証人のように思われてるかもしれないとかってですね、そしてなんかもう棒読みみたいになっちゃってるらしいんですね。このちゃんとこのなんか書いてあるのかなんか分かんないんだけども、それでこうやってると、そういうことを私は言ってるんじゃありません。そういうことを言ってるんじゃないですね。でも彼は本当にね、そういうふうにほら真剣にその応答しようと思って頑張ってるわけであるんですが、そういうことではないですね。そうではなくて、重荷を持っている人たちですね、いますね。まあ家は毎日の生活があるから、あとはね、こう教会でこういろいろ普通にぼーっとしてればいい。そうじゃない、目覚ましてください。そうじゃなくて、終わりが近いんです。近いんで、今与えられている人たちですね、のために本当に祈ってください。祈ってください。そして機会があるならば福音をこう話してくださいですね。そして本当に救いに預かるために、ね、そして本当に神様絶対やってくださいます。なぜかって言ったら、今聖霊が働かれている時代です。そして終わりが近いから、イエス様戻ってくるのは近いから、イエス必ずですね、救ってくださいます。でそういう時代にいるんです、私たちが。だから必ず救ってくださいます。だから攻撃的になってください。もう攻撃的っていうのは、その話すときに攻撃的になるってそういう話じゃなくて、その、なんていうんですか、アグレッシブってなんていうの、積極的になってください。ですね。そして本当にそういう希望を持ってですね、必ず救われるって希望を持っていくときに、本当に神様が救ってくださいます。では、今日はここまでにしましょう。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、この学びを感謝いたします。なんと素晴らしいことでしょうか。安息日の中でこれをあなたは行ってくださいました。すべての働きをあなたが与えてくださいました。すべてのもの、リソースが私たちにあります。そして何よりもご聖霊という、本当に私たちの力であり、そして命であり、本当にイエス様ご自身、イエス様の助け主であられる方が私たちにうちにいてくださり、また私たちの上に注いで、この望んでくださることを感謝いたします。どうぞ私たちを聖霊で満たしてくださって、本当に用いてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。